ピアクズのサミダレオフトピック。クラフトビールの兄です。どうもこんばんは。ビアクズ AKA アレイサミダレオフトピック始めていきたいと思います。今日はね、珍しく木曜の夜にちゃんと撮ってます。はい、とりあえず乾杯しましょうか。今日飲むやつはこれ、じゃん、ピンクのやつ。ピンクのやつとでもないか。今日飲むのは京都醸造さんの太陽の恵みです。これはサワーっすね。ケトルサワーっす。ほいでほいで、まあ、飲んできますかね。ラズベリーサワーエールビールです。では、ビアクズグラス注いできます。おお、綺麗な色。ちょっと失礼。ちょっとポタった。よし。匂いはやっぱもうラズベリーっていう感じで、色はねもう濃い赤というか濃いピンクっていう感じの色で、綺麗なラズベリーっぽい色してます。サワーなのでラズベリーっぽい匂いと、やっぱりほのかに、ケトルサワーって乳酸菌を使って作るビールで、最終的にその乳酸菌を殺すのに、仕込み釜まで熱上げてって沸かして殺すんだっけな。なんで多分ケトルなんじゃないかなって思うんですけど、まあそんなこんなで早速飲んでいきたいと思います。乾杯。うまい。まあ、酸っぱラズベリー、うまい。なんかね、発酵ラズベリーサワーっていう感じの味わいが結構近いんじゃないかなと思います。これをビールって言わないで出して飲んだら多分ビールって分かんないであろうという感じですね。まあホップっぽい香りもあまりないですし、そもそも麦っぽい味も僕あんましないと思ってるんですよね。うん、ただそれでもビールなんですよ。ビールってすごいね。フルーツサワー、太陽の恵みは京都ブリューイング、サンキッスだって。サンキッスにかけてんのかな。しかも太陽の口づけみたいな。すごいじゃん、意訳が。太陽の恵みって書いてあるのにキッスじゃんっていう感じで。はい。 始めていきたいと思います。今日はね、本当はね、ちょっとね、掘り下げてね、調べてから話そうと思ったネタがあったんだけど、ちょっともうそれをもうちょっとながらで、ながらというか、もう本当この特に実はあんまどういう話しようとか考えずに話しました。というのも、あーと思って、これはーのそってちょっと思ったんだけど、なんかしっかり結局調べてやんなきゃって思ってやると、結局なんか忙しいとかそんな理由でなんかまた伸び伸びになってしまうとちょっとやだなと思ったので、まあやるかつうことでやりますね。まあ、じゃあその前にちょっとビールを。アルコール度数は 5% ぐらいで普通のビールです。でもかなりすっきり、酸っぱ美味しくて、僕好きなんですよね、サワー。ゴーゼとかね、好き。サワーも好き。うまいと思うんだよな。まあビールっていう感じかって言われるとあれだけど、ね、みんながイメージするビールっていうのでいくとあれだけど、でも結局ここまでいろんなビールがあるとさ、僕なんかはもうやっぱり今日これ飲みたい、あれ飲みたいみたいな感じでやるからね。だってやっぱ全然違うじゃん、ピルスナー飲みたい気持ちの時とさ、やっぱゴリニゴヘイジ IPA 飲みたい時の気持ちとさ、めちゃめちゃ重々インペリアルスタウト飲みたい時とかさ、バレーワイン飲みたい時とかさ、なんか違うじゃん。まあもっと細かくスタイルで違うから、まあビールっていう一括りでは捉えますが、なんて言うんでしょう、なんか それぞれのスタイルの味わいを想像してちょっと飲みたいなって思うことが多いので、一括りにビールといってもっていう考え方だと、やっぱりサワーエールが飲みたいっていう時はあると思うし、まああとはビアバーで飲んでる時なんかはちょっと重いの続いたら一杯サワーエールなんかを入れるとちょっと休憩がてらいい休憩になるっていう飲み方ですかね。これはね非常に美味しいんだよ。でもフルーツいっぱい入ってるからね、ちょっと350で確かちょっとした気がする。成城石井で売ってました。ね、駅のラスカの成城石井で売ってました。キュリオスだっけ、マシュクブリューイングのキュウリとハラペーニョのビールがすごいのみたい。リックさんのさ、パシフィックブリューイングのリックさんのクラフトロック時代のアマリードアマリロっていうのがあったんですけど、それは唐辛子のやっぱりビールなんですけど、あ、ほんとめちゃくちゃうまくて好きで、すげえ飲んでた。柚子胡椒ビールなんですけど、それもサワーだったと思うんだよな。ゴーゼかな、柚子胡椒ゴーゼみたいな、うん、すごい美味しかったんだ。それを彷彿とさせるような気がすると思って非常に飲みたい。多分すげえいっぱい買う、ホップマンで売ってるっぽいからすげえいっぱい買うと思う俺っていう感じですね。もう多様なビールが出てますね。パシフィックブリューイングさんもそうですしね、ほんとここ最近いろんなねイベントもまたやるようになってきて、行きたいねって思ってます。なんか腹減ってるからかな、ちょっとテンションが上がってない感じがじゃないですけど、元気です、元気です。いやほんと今日さ、お弁当自分で作ったんですけど、あ、まあお弁当といっても米に鶏胸肉を乗っけてるだけなんですけど、 それ今日昼飯に食おうと思ったんだけどさ、それを忘れちゃって、だから今日夕飯にそれ食うんですよ。だからまあなんかね、ほんとお昼に食うはずだったものを夕ご飯に食べなきゃっていう、その責務を背負ってあれだったからさ、ビールぐらいしかもう選べなかったよね。と言っても、まあ、最近ダイエット中食うもほぼ決まってるからなっていう感じですし、後半、今ダイエット後半で、明日明後日で最後、土曜日で、あ違うな、金曜で最後だ、明日で最後だ、明後日はもうダイエット終わりなので明日で最後なんですけど、あんま落ちなかったっすね。なんか結局ケトやめて増えて、なんだかんだで今60でも朝 61.9 か。まあでもこの1ヶ月始める、まあ、ケトからのローファット始める前は 63.3 から始めてるから、まあ2キロは減ってないか、1キロちょい減ったのかな、1キロちょい減ったけど、多分確実に脂肪の方が減ったと思われるので、まあちょっと、まあ、1ヶ月10月は普通にもうダイエットやめて普通に生活します。はい、増量期ってやつですね、ボディービルダー的に言うと。栄養とって筋トレしようと思って何でなんかどこに向かってんだろうかという感じではございますので、今日何話そうかって思って、なんかさ、音楽って皆さんやっぱ今どうやって聴きます？ Spotify とかですか？これもまあ Spotify で聞いてらっしゃる方多くいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、ちなみにこれアンカーポッ、Google のポッドキャスト、あと Apple、のポッドキャストと Spotify と、まあ、その他もろもろでこれ聞けるんですけど、まあ、やっぱさ、サブスク、僕あと YouTube ミュージック聞いてんだけどね、サブスクは。でやっぱさ、アーティストがどう思ってるか知らない、知らないっていうか、あんまよくは思ってねえだろうなと思うんだけど、いいよく聞くんすよ。なんかでおすすめで流れてきてるやつがまた良かったりして、さらにそのアーティスト知るみたいなのもいいし、懐かしのおこれみたいなのが出てきてまた聞いて、おいいなっていう風になるっていうこともあると思う。この間 TM ネットワークの話もしたけどさ、まあその延長線上みたいな話なんですけど、あの別に僕隠してるわけじゃないですか、あんまり好んでどうせと思って 言わないんですけど、僕めちゃめちゃ高校かな、大学は途中まで行ってたんですけど、大学までの間めちゃめちゃビジュアル系ロックバンド好きだったんですよ。それはもうまあいろいろ、今もそうだけど、まあ昔もそうか、でもいろいろこれちょっと聞いてたりしたわけ。初めに聞いたのってなんだろうなって思うんだけど、初めアニソン系から入ったよね、中学生ぐらいでね。俺一番最初に買った CD なんだっけなって言うと、あれなんですよね、ビクトリーガンダムってあったんですよ、 V ガンダムっていうのがあったんですよ。そのね、 V ガンダムのエンディングテーマの短冊シングルって、もう知ってっかな、みんな、8センチの CD があったんですね。それを一番最初に自分のお金で買いました。インフィックスか、忘れちゃったな名前は。でその後にオープニングテーマ買った。スタンドアップトゥーザビクトリーね。これリンドバーグかなんかのギターの人がソロでやってたやつだと思います。でそこからなんかね、その頃海外で流行ったハードコアテクノとかユーロビートとか聞いてたね、急にそっから。で その後その流れで完全にテクノを聞いてた。いろいろ聞いてたけど、もうそれこそ電気グルーヴとか石の卓球とかも聞いてたし、その時ブンブンサテライツとか、そうね。で、TM ネットワークもその時並行して友達がいいっつっててよくて聞いて、で、なんだろうな、そこ、その辺から黒夢とかも聞いたのかな、の流れかな。そっからビジュアル系ロックバンド的な方に行って、まあ流行ってたよね、あの時は。まあ何歳だってバレちゃうかもしれないけど、ファナティッククライシスとかピエロとかがすごい来てた。ピエロとか僕はやっぱり中二だか中二永遠の中二病患者なので、あのやっぱり世界観とかが好きだったりとか しましたね。ピエロってなんか、まあちょっとググってくださいピエロに関しては。で、そっからだよね。で、まあ、結構メディアにも出たけど、ディル・アン・グレイっていうのが、ディル・アン・グレイさんっていうのがいたんですよ。X ジャパンの祭だなんつって、すごい、よくテレビに出てたけど、結構尖ってて、ビジュアルもさることだし、結構その、ゴシックでダークな世界観とか、あとグロデスク、とかちょっとエロティシズムとかも入ってたりとか、ステージパフォーマンスもすごくて、はよだれ垂らしたりとか、血だ引っかいて血出したりとか、嘔吐したりとかってめちゃくちゃだったんですよ。あのでも音楽性も高くて、まあそこはディルン・グレイは結構ハマったっすね。ハマりましたね、はい。ちょうど同じ時を同じくして漫画もさ、多重人格探偵サイコとかっていうのを読んでて、なんかそういうのが好きだった時期だったんだね。でそれで大学までそんな感じで、まあ大学で仲良かった友達とかもそういうの好きで、その好きだった。別にで、あんま黒歴史みたいな感じでは思ってはないんだけど、まあ言うても、まあ一部は女の子とかもすごいバンギャみたいなさ、すごいそういうの好きっていう子も いるけど、まあ一般層ではないじゃん、そういうのって。絶対に。みんなも考えてみてほしいんですけど、必ずいたと思うの、そういうバンド好きな、そういうバンド好きな人たちって。まあまあまあ別にそれってメインストリームじゃないじゃん、そういう友達の関係の中でさ。なんか絶対さ、ケツメイシとか聞いてる人、いやこれはごめんなさい、ケツメイシに対してなんかあるわけじゃないです。そう、あのディスってるわけじゃないですけど、なんかさ大学とかの時ってやっぱそういうもんじゃん、ケツメイシとかさ、リップスライムとかさ。いや、違う。違うんですよ。ほんと悪く聞こえるよな、これ絶対。違う。それを好きな、好きとか、それをバカにしてるわけではないっす。ほんとにないんですよ。ないし、別に僕も嫌いじゃないし、カラオケで友達が歌ってる時とか、やっぱノリノリになるし、みんなで出かける時かか盛り上がるよ。まあ、自らは、行かないっていうところはあったけど、まあでも別にそういうジャンルがっていうのは嫌いとか ないです。だって今はもう僕もう本当なんでも聞くから、ヒップホップとかも普通に聞くし、その頃だって、その頃で行くと、でもケツメイシ、逆にケツメイシとかみんなそれ、ああでもキックは、キックの方は聞いてました。キッ ク・ザ・カン・クルーは聞いてましたね。とかは聞いてました。はい。そっからね、で結局徐々にパンクとかに行った。でどんどんどんどんラウドっぽいロックとかさ、そういうのに行ったりとか、スカとかメロコアとかそういうの流行ってて、モンパチとかね、そこはまあ好きだった。モンパチとかはいいなと思ったけど、なんかそこもやっぱり好きとって聞いたり聞かなかったりっていうのはあったなっていう感じで、でまあ徐々に聞かなくなった。で聞かなくなった、そうだね、で聞かなくなってだんだんやっぱ好みはね、まあ味覚もそうですけど、大人になるとちょっと徐々に変わってくるのか、アジカンとか、まあバンプオブチキンもそうだし、アジカンとか聞くようになった。ラッドウィンプスとかか、ラッドウィンプスとかも初めて聞いた時衝撃だったもんな。ラッドウィンプス、俺何聞いてるっけ、いまだにでもこの辺聞いてる。でまあでも黒夢とか聞いたりとかしたな。ブルーハーツとかも後からハマったりとかね、そういうのはあったな。エルレガーデンとかか、その後そういうロックっぽい感じ聞きつつ、なんだろうね、そっからはなんか、でもなんか特定のしか聞かないかったですね。で雨ざらしとか聞くようになったのかっていう感じですね。そっからまあうわって広がってったかな。ヒップホップ聞いたり、でもヒップホップ聞き出したりとかは最近ですね。30代に入ってからかな、もっと後かな、30代も後半ぐらいからかな、聞くようになった。まあそういう遍歴があるよってことなんですけど、まあでもただサブスクでちょっと久しぶりに聞いたら、なんか今までおすすめ全然出てこなかったのにやっぱ出てくるようになって、すごいよね AI って。そういう好みをどうぞみたいな感じで刺さるやつをさ提案してきて、本当 AI に踊らされてるなっていう思っちゃうけど、まあで聞いて、お久しぶりに聞いて、ああやっぱいいと思って、でちょっとね一つ聞かなくなった理由としては、ディラン、特にディラングレー、他は解散とかやっぱあるんですよ。これね、ビジュアルバンドの差がなんですけど、例えば今いるグレイとかラルカンシェル、元ゴリゴリのビジュアルロックだったの。それが結構こうポップ大衆に受ける、まあそれは悪い意味ではない、ないです、その多くの人に刺さるっていうような形式に変わってくんですよ。これはね、どのビジュアルバンドにも結構言えて、音楽性を突き詰めていく、結構オタクっぽいマニアックなのが実はビジュアルのが多いんですよ。そういうビジュアル系ロックバンドはそれが多いの。なんで やればやるほど、そのビジュアル系っていう縛りの中にいること自体が音楽のこの なんて言うんでしょうね、その幅を狭めてしまうっていうので、ね、だんだん脱却していくところが多いんですよ。で脱却してやっぱグレイとかラルガンシーみたいにとか、まあ、あとルナシーとかもそうなんですね。あの辺みたいにこうドカッとね、あの辺はそのディーラン・グレイとかに比べると もっと、ま、前2世代ぐらい、ま、前の世代に なるんじゃないかな。1世代かな、2世代だ。どっちかというと僕がそのハマったよりも前からだから、ラルガンシェルとかを中学から好きだったバンギャの子とかは後々すごいなって 普通に思いました。いたんですよ、やっぱりすごいなって本当思いましたね。シャズナとかもその時から言ってたもん、でもすげえなと思いました。それはただやっぱり脱却していくんですよね、そういうところから。でディランぐらいはね、若干やっぱ普通のねヘビーロックとかそういうラウドロックみたいな方行って、それはそれ僕はやっぱりこうダークな雰囲気とかゴシックな雰囲気というかね、そのグロテスクであったりとか、そういうちょっと世界観にが良かったなと思って、あの好きだったんで、そうなってしまったのであんまり聞かなくなって、逆にそういうの聞くんだったら普通のロック聞こうと思ってあれだったんだけど、ただ今やっぱおすすめされて聞き出すと、それこそワンオークロックとかさ、そのエルレガーデンとか、あれにすごいあれに近い音楽性の方に一回行ってたりして、そういう意味ではあのデスボイスとかもすごいし、だからあれだよ、サバイブセッじゃあなんだっけプロフェットあちょっと忘れちゃったよとかにも近い、ああいうデスボイス系の、はい、使ったっていうところに一回行って、まあそれはそれでねかっこいいんですよ。でね、ここ最近のだから僕は聞いてなかったわけ、だから2010年よりも前のディル・アングレで止まってたんですけど、そっから先っていうのは紆余曲折とかいろいろなビジュアルの変化とか音楽性の変化を持ちながら、この今独特の世界観をかなんか確立してさ、今すごいヨーロッパとかでめっちゃ人気なんだって、ヨーロッパとかでも一定の評価を得てるって、なんかすごいとか思っちゃって、だそれこそさ、もう逆に僕がちょっと聞いてたファクトとかさ、そういうああいう感じの音楽版を知らない人はググってくださいあのに近いさ感じからね、今ねまた戻ってんのよ、そのビジュアルだった時の音楽性とそういうヘビーなロックの融合プラスなんかもう独特の世界観があって、もうなんかすごいだからグロテスクとか気持ち悪いとかエロいとかなんか終末的な感じであるとか、そういうのもにももう一回戻ってきてる、なんかもうほんとあれです、一周回って焼き鳥の塩じゃない、タレから始まり一回塩行ったけど、やっぱり戻ってきてタレもうまいなみたいな、何の話してるか全く分からないですけどだからね、そういう一周回ってパワーアップしてるわけよ、でもなんだもうすごいね、もっと聞き込んでからなんか詳しく話そうかなと思ったけど、まあちょっと今久しぶりに聞いて嬉しいよっていう情熱をちょっと話しておこうと思って、じゃあそこを話してんの。でもね、もう知らない人もいるよね。ではざっくり言うと、やっぱりディル・アングレっつうのはね、1997年ですよ。1997年ってあなたは何をしてましたかということですよね。だいぶ前です。でね、音楽的ジャンルとしてはやっぱりそうなんだよね。一回デスメタルとかヘビーメタルっぽい感じもあったし、マリリン・マンソンとかに代表されるようなオルタナティブロックっぽい雰囲気にもなったかなっていう、すごいね、もうあとは聞いたことないようなあのメタルのジャンルがウィキペディアを見るといっぱい書いてあります。メンバーは京さん、カオルさん、ダイさん、トシヤさん、シンヤさんですね。彼らね、そもそも幻想技術が高い。というか、ビジュアル系ロックバンドのが、あの頃いたパンクのバンドと、やっぱり、ビジュアル好きなやつか、パンク好きなやつか、みたいな。で、圧倒的にパンクが多かったの。パンク流行ったからね。ただ、幻想技術だけを 持ってするとビジュアル系のが えぐキモい人たちが多かったよね。演奏技術は、まあ、そこまで僕はそういったところに精通してないくてさ、詳しくはないけど、めっちゃうまいと言われてましたね、リノグレイさんは。途中ね、民族音楽とか入ったりとか入ってましたし、でデスボイスでしょ、ファルセットな、ミックスボイス、さらには近年ではホイッスルボイスを多用してるって、ホイッスルボイスがもうすでに 何なのかがちょっと分かってないですけれども、でメジャーデビューが結構すぐメジャーデビューしたんだよな。で2005年以降はメイクを行わず私服軽装で活動するようになった。この頃が、まあ、ちょっともうちょっと後で話すか。この頃からちょっと一旦聞かなくなったみたいなところですね。ちなみにディール・アン・グレイはディールドイツ語で銀貨、アンはフランス語で何々の、グレイは英語で灰色という意味を合わせて灰色の銀貨という意味であるとされていると言います。この辺がやっぱりビジュアルにありがちな、こういうの聞いてかっこいいと思っちゃうんですよ僕は。かっこいいじゃないですか。なのでかっこいいと思います。これ本当ね、僕ね話したっけ、聖剣伝説3で、もうその頃聖剣伝説3じゃない、3の後だ、3の後にさ、レジェンド・オブ・マナーみたいなやつあったよね。なんかちょっとこう作っていくの、マップを。それって装備の名前を変えられて、僕、ディル・アン・グレイの曲に、こうなんか、関連する装備の名前に全部装備の名前を変えてました。もうこれはちょっと恥ずかしいですね。さてさて。ちなみにビールは飲みました。本当に美味しい。もう一本買えばよかった。っていうか、まだ売ってるか、まあ、買おう。さっぱりしてね、やっぱサワーは美味しいよね。本当、さみだれ式に話してるけど。これね、やっぱね、どういう音楽と曲があったかっていう話よね。ねね。僕が最初に買ったのは、そう、XJAPAN の YOSHIKI がプロデュースしたっていうので、99年にメジャーデビューしたやつ。で、この時、アクロの丘、ザン、ゆらめきっていうの。ガレルハナ、ガー、ガー、もうダメだ。で、ね、酔っ払ってる。ガレルハナ、みたいなね、こういう、ちょっとこう、綺麗な声を出すときは綺麗なんですよ。で、ザンがね、ほんとね、これ多分ミュージックセッションでザン歌ったんだと思うんだけど、放送事故みたいになってたよね。デスボイスって、ただ怒鳴るんじゃないんですよね。その後普通に歌ったりもするので、これね、僕、さっきやってたヒューマンビートボックスの喉ベースにちょっと近い感じで、あんまり負担をかけずに汚い音を出すっていうのがちょっと難しい。ベーンとかいうのがノードベースなんですけど、デスボイスはボーみたいな感じで出す。今のはちょっと喉に負担がかかりましたけど、で怒鳴ってるわけではないっていう、技術ですね。デスボイスの後にめっちゃ綺麗な声を出したりするっていうところがちょっと良いですね。で、僕買ったメジャーファーストアルバム、ガーゼですね。これ持ってましたね。で、バルガーだっけ？で、チャイルドプレイ、シックスアグリーっていう風に出てたんですけど、この辺からかなりヘビーロックっぽい感じだったと思う。多分、奇想っていう鬼の葬式で、奇想っていう曲、あのアルバムの中に、 ぱそういうアルバムの名前つけるか、やっぱちょっとダークファンタジーみたいなこう曲が多い中で、ジェシカっていう曲がシドビシャスのが好きっていう歌ね、これがねかなりロックに寄ってて、あれここからやっぱそういう風になり、なるのかなってちょっと思ってました。でやっぱりここからちょっと決別ね、こっからはなのであまり知らないっす。なんでこれまでのダークなやつとかがやっぱりすごい好きで、予感とかザンも、それこそザンなんてずっとデスボイスなんですよ。もうすごいんですよ、ほんとすごいんですよね。カラオケですげえ歌ってたな。超友達感だと僕がザン歌うとめっちゃ盛り上がるっていう感じでした。何かお知り合いの方で僕のザン聞きたいっていう人がいたら言ってください。ザン歌いますでもすごいよ本当に。唾液まみれにしやおうってやつすごいんですよね。でもそうすごい、どうなん、唾液まみれにしろみたいな感じで歌ってました。今恥ずかしいんでちょっと抑えましたけど、もっと激しく歌ってましたね。すごい、そうこのザンとか吹っ切れてて好きだなってそう思ってたなとか、あとまあ予感は曲が良いかったり、ケイジとかはに虐待とかSM とかの要素がかなり入ってるっていう、両辱みたいな、まあ言わないその直接的な表現はないですけど、そういう歌ですね。やっぱり PV がめちゃめちゃかっこいいんですよねもう見てほしい、ケイジのやつ。世界観がいいんだな。虐待されてた子が親、お母さんに虐待されたことによってマゾになってるんですよ。で、ただ付き合ってる子にはちょっとサディスティックだったりするというか、なんだろうな、神聖のマゾは茶道を取り込むっていう僕の中のあるのあるんだけど、その気質があってっていう感じなんですよ。で最後最終的にだからね、サディスティックでもないんだよ、彼女にもっと僕をいじめなさいみたいな、もっと僕を虐げなさいみたいなのを強要してて、最終的にその子を殺しちゃう、うんですよ。で、あ、それってもうすごいじゃん。僕、最終的の僕のそういう変な性癖を理解してた彼女を殺すってことは、やっぱり僕は一回マゾなのかサドなのか分かんなくなったけど、究極にそんなのマゾじゃんっていう歌なんですけど、すごい歌だよ、ね、これで気づいたのも、なんかそのサズとマゾどっちが優位に立っているのかっていう、この僕が大好きな論争、これ本当に酔っ払うとすぐするの討論を、でも、もう僕は負け知らずっていう歌だったりっていうのが多かったこの時期は。でそこからヘビーロックに戻ってって感じで、ここ最近がやっぱすごい、その世界観とデスボイスとかいろんな声を使った歌唱法とかが ミックスされてて、今本当にすごい、ずっと通勤中とか聞いてるけど、めっちゃかっこいいですね。ただそう、あとなんでこれダラダラ喋る方式を通ったかっていうと、なんか掘り下げてよ、これはいい、今までのみんなに聞いてほしいっていうのは掘り下げてやっぱやって、こういう魅力あるかみんな聞いてみてっていう話をしてたんだけど、なんかこれに関してはやっぱりちょっと好きじゃないと聞いてて全然良くないって思って、好きだから聞くけど好きじゃなかったら多分もうなんだろう、振り幅がすごすぎて多分全然好きじゃない人は全く興味湧かないだろうなと思ったし、いくら僕がプレゼンをしたところでなんかもともと持ってる何かに刺さらない限り、これに関してはいくらなんか僕がプレゼンをしたとしてもなんか聞かない、聞いてもうんっていう、なんかちょっと特殊性が強いですね。何をかっこいいと思うかみたいな、そこは僕も癖があると思ってるから、なんかあんまり言ってもしょうがないかなと思って、なんかこんな感じで聞き応えのないダラダラ喋りにしてみたんですけどっていう感じでね、まあダラダラ喋ってみますよ。本当取り留めのない話でしたけど、久しぶりにディラン・グレイ聞いたらすごい良かったよっていう、まあなんかまとめ、3行でまとめるともう今の3行でまとめると3秒で終わるような話だったんですけど、それをダラダラダラダラちょっとねお話ねしてみました。でもこれずっと好きでずっと聞いてた人っていうのもすごく多いよね。なんかていうかビジュアル系好きって言ってて貫いてた人たちってやっぱりかっこいいなって思うよなって思う。やっぱり圧倒的少数だったし、超色物として見られてたからね、あの時はそういうの好きで僕も出ましたけど、まあパンクとちょっと若干かぶるところはあったから、そういう感じでファッションとかも取り入れたりなかったりっていうのしてたかなと思うけど、やっぱこういうの好きだから俺だってマントとか着てたもんね。マントっつってもみんなが今想像してるマントがどういうマントか分かんないけど、でっけえ安全ピンで止めるマントのコートで着せたりとかした、そういう時代もあったなっていう感じですね。もうあんまり大人になって聞かなくなってから聞いてましたみたいな話を好んではしてなかったし、そうなんだみたいな感じでなる人が多いんだよね、これに関しては。ただ別に好きじゃないけどそれいいよねっていう人もいた。でやっぱ音楽に詳しい人とかやっぱりまあすごいからね、そうとかねみたいな感じで言ったりする人もいましたね。っていうなんかほんと取り留めのない話でお送りしましたが、まあまあそろそろお腹も減ってきたことだし、一回お風呂入ってちょっとそうですね、ご飯食べて寝ますという感じで、まあただ今週はねこんな感じでできたので、まあこんな感じでねダラダラっとでもいいけど やろうかなと思ってますね。来週もまたね聞いていただけると幸いでございますので、ぜひぜひまた来週も聞いていただければと思います。ということで、それでは皆さんまた来週。じゃあねー。